笑顔あふれる和歌山県政知事とともには、宮崎知事が県政のトピックスなどについて語り、県民の皆さんと一緒になって和歌山を笑顔にしていこうという和歌山県提供の番組です。宮崎泉和歌山県知事です。知事こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。毎月第4日曜日のこの時間は、宮崎知事と一緒に和歌山県政のトピックスとともに知事の素顔にも迫っていきたいと思います。県民に寄り添い、笑顔あふれる和歌山へというスローガンに込めた思いに触れながら、ラジオを通じて直接県民の皆様に宮崎知事の声を届けていきたいと思います。この夏、はい、だいぶこの暑さは和らいできましたけれども、暑い夏になりましたよね。
そうですね、暑かったですよね、
暑かったですよね、はい、もう本当に毎日酷暑というような感じもありましたけれども、それと同時に災害の多い夏だったかなというふうにも思いますね。先月の28日、熊本県で最大震度7、マグニチュード 7.1 を記録する地震が発生しました。そして千葉県では13日夕方以降、線状降水帯が発生し、記録的な大雨となりました。特に千葉市では360ミリを超える降水量を観測しまして、観測史上1位を更新しました。知事、災害というのはいつどこで起きるか分かりませんね。
そうですね、まず令和8年熊本地震、また8月千葉豪雨により犠牲となられた方々に深く哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。また被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復旧復興をお祈りをいたします。死者行方不明者ですが、熊本地震では40名近く、千葉豪雨では10名を超すという報道もされております。災害に対し日頃からの備える重要性っていうのを改めて認識をいたしました。
宮崎知事のおっしゃる通り、やはり日頃からの備えというのが私たちの命を守ることに直結しますよね。特に熊本地震については後ほど知事に詳しくお聞かせいただきたいと思います。さて、宮崎知事は7月14日に入院されまして、15日に左の膝の関節の一部を人工関節に置き換える手術を受けられました。そしてリハビリを経て7月の23日に無事退院されたんですけれども、どうですか、その後膝の具合いかがでしょうか。
皆さんに大変ご心配をかけたようで、道行く人たちとお会いした時に、知事さん膝大丈夫ですかっていうふうなものをおっしゃっていただいて、本当にありがたいなというふうに思ってます。かなりもう普通に歩いて、はい、普通にスキップもできるというぐらいの、
スキップも、はい、
まあ痛みはね、はい、若干あるんですけど、本当におかげさまで普通の生活ができる。だいたいですね、10日目ぐらいにもうすでにちょっと業務をすることができまして、15年前の和歌山紀伊半島大水害の時の、被災地をちょっと見に行こうということで、そういう計画を立てておりましたので、無事それも行くことができまして、なんとか行けるなという自信は今持ったところです、
はい、入院中も知事の職務代理者を置かれずに職員の皆さんと、ね、連絡しながら公務を実施されたということもお聞きしましたけれども、はい
は
い、
そうですね、そんなに遠くないところに入院をしておりましたので、逐次毎日のように来ていただいて、でこう業務の報告というか指示とかも出せることができましたので、その辺は良かったなというふうに思ってます。
入院中はどんな様子だったんですか。
結構早くにですね、歩けることができたので、これなら退院しても大丈夫かなっていう感じは持ったんですけど、やっぱり入院している時に歩いたりするっていうのは確かにリハビリ的な感じでいいんですけど、やっぱ家帰っちゃうともう階段も登らないといけないし、ことのほかその歩数も増えるんですよね。そうなるとやっぱり痛さが出たり、病院のようにその平坦な場所ばっかりじゃないので、ちょっとこう転びそうになったりとかね、そういうのはありましたけど、
まだまだこう注意しながらの、ね、生活にもう少しなるかもしれないなっていう感じ
ですね。そうですね、ようやく一月超えたので、 やっぱり痛みはすっきりしないんですけど、あのまあまあ、 あの元気に、活動してます、はい、
でも入院中にね、やっぱり日常生活に早く戻れるようにっていろんな方のサポートもあったかと思いますけれども。
そうですね、もちろんね、医師、はい、看護師さんは もちろんのことなんですけれども、やはりリハビリをしないといけないので、理学療法士さんとか作業療法士さんには本当にお世話になりました。
そういうサポートがあって、はい、リハビリを一生懸命されて、
はい、
今また公務に戻ってずっと頑張ってらっしゃるわけですけれども、
はい、
その今お話ありましたけども、リハビリ、理学療法というのは身体機能とかその日常の基本動作ですね、歩いたり立ったりとかで、作業療法は日常生活で使う活動、料理したりとか掃除したりとかっていうのは、そういうね活動だったり、まあ、あとはお仕事ですよね、そういった活動ができるようにっていうことで、幅広い支援を皆さんでされていると。
そうですね、うん、理学療法士さんとか作業療法士さんのお仕事の中身っていうのもお聞かせいただいたりして、まあ、非常に勉強になったかなというふうに思いました、はい。
和歌山にも理学療法士、作業療法士を目指してらっしゃる方も多いみたいですね。
そうですね、専門の学校もありますので、そういったことを関心のある方はですね、ぜひ、まあ、そういう勉強したいというふうな方向で考えていただいたらいいかなって思いましたね。本当に素晴らしいお仕事だなというふうに思います、はい。特にね、例えばみかん農家のされている方でもうお年を召してですね、もうみかんやめようかな、膝も痛いしねっていうことで思っていた方がですね、まあ、膝の人工関節を入れて元気になったので、歩けるようになったので、またもうちょっと頑張ろうかなっていうふうに思ったっていうふうに、そういう話をですね、理学療法士さんとか作業療法士さんにお聞かせいただくと、いや、いい話だなと思って、
なんか励みになりますよね。
そうなんですよ彼らもすごくそういうことに役立てることが非常にありがたいっていうことを言っておりましたんでね、これは本当に重要な仕事なんだなというふうに思いましたね、はい。
私も家族がリハビリをしたんですけれども、もう多くの方に支えてもらって、ね、日常生活ができるまで回復したっていう経験が、なるほど、
ね、本当に、ね、素晴らしいですよね、
ありますけれども、本当にお世話になりました、はい。さあ、先ほどですね、知事からお悔やみの言葉ありましたけれども、特に熊本地震についてお話を伺っていきたいと思います。熊本県では10年前ですね、2016年にも最大震度7を記録する地震が発生しています。熊本城の大きな被災の映像というのは皆さんの記憶にも、ね、あるんじゃないかと思いますけれども、今回暑い季節の災害となりました。熱中症への対応なども大変だというふうに聞いていますけれども、知事、こういった熊本地震に対する思いというのはいかがでしょうか。
そうですね、10年前に起こったのが、まあ、この間のように思い出されるんですけれども、
ね、
またこういうような災害が起こったというのは非常にショックでありましたし、本当に地震というのはいつ起こるかわからないなっていう、地震だけじゃなくてね、災害もそうなんですけれども、本当に怖いもんだなと思いますし、やはり備えは常にしていかないといけないなっていうふうに感じたんですけどね。特にですね、この暑い季節で地震が起こるっていうのは案外最近なかったのかなというふうに思ってまして、能登半島の地震も1月1日だったし、東北の震災も3月だったですね。だからそういう暑い時期の災害っていうのも大変考えとかないといけないなっていうふうに思いました ね。被災地へ行ってる方々、そういった方々の話をよく聞いて、そしてこれからの対策にも役立てていかないといけないのかな、まあ、それが熊本の人たちに対する励ましにもなるのかなというふうに思いました。
今のこの支援の状況というのはいかがでしょうか。
まあ、例えば関西広域連合から和歌山県は宇城市の担当ということで、
はい、
宇城市の方行ってるんですけれども、でそういった中でやはりまあ、この暑い中ですから、いろんな体験談というのを、まあ、この間も聞かせていただいたんですけれども、そういった体験談をやはり皆さん方にね、知っていただけるようなこと、そしてそういった時にはどうすればいいかということを考えていくことというのが非常に大事なことなのかなというふうに思いました。特に和歌山県が持っているトイレカーっていうのをプッシュ型で持っていったんですけども、やはりそれはやっぱり役に立って非常に重宝されたということ、それからまあシャワーですね、水循環型のですね、シャワー の支援っていうのがありまして、
はい、
その100人ぐらい使えるのかな、そういったものも非常に役に立って、そうですよね、あまりあのお風呂も入れないし、今トイレもあのちゃんとできないというのも大変ですから、
衛生面がやはり
そうです、ね、
気になりますね。
やはりあの暑さがありますから、やはりシャーハなんかは非常にあの重宝したというふうに聞いています。
はい、
それからね、保健師チームとか、はい、DMAT の方々とかは、はい、あの本当にあのだあの命のを守るために非常に活躍をしていただいているということもあの非常に大事だことだなというふうに思いました。
それから義援金の募集もね、はい、始まりまして、
はい、ぜひ皆さん方の義援金をよろしくお願いしたいなというふうに思います。
知事の、ね、お話にもありましたけれども、日頃からの備えというのがねやはり大事になりますし、お家によってどんなふうにうちは備えたらいいかなっていう家族でまず話し合っていただく機会もね重要かなとも思いますけれども、普段の備えですよね。
そうですね、あのやはり何よりも大事なのは身を守ること、命が助かることだと思います。そういう意味で住宅の耐震化というのは非常に大事なことだと思います。で、和歌山県としては130万からの補助っていうのが、まあ、可能になるということで、まあ、全国でもかなり高い水準で補助が出るということでありますので、
はい、
ぜひともですね、皆さん方あの自分とこの家は大丈夫かということをもう一遍確認をしていただいて、まずあの家が壊れないようにしていただきたいなというふうに思います。まあ、それからあのやはり備えとしてはですね、まあ、避難経路を確認することやハザードマップを確認すること、それから、まあ、避難バッグ、備蓄品、そういったものをですね、ちゃんと備えておくということが非常に大事であるというふうに思いますので、そういったことをあのぜひお願いをしたいなというふうに思います。で、特に、まあ、暑さ対策、それともちろん寒い時にも考えられますので、寒さの対策ということも考慮に入れながらですね、まあ、その夏冬でこう切り替えるような、あの対策というのも大事であるなということを今回身にしみて感じました。
ですから時々やはり中身を確認して入れ替えるなどということで、そういうことも必要ですよね。
はい、
こうしたあの備えというのは本当に重要になってくると思いますので、
はい、
ね、ご家庭で見直していただくというのも必要かなと、ね、はい、思いますね。
災害が来るたびにいつも感じるのは、あ、こういう対策もしないといけないんだっていうことをやっぱり感じるっていうことは、やはり万全で十分な対策というのは本当は難しいんだなっていうことをつくづく感じてますね。
そうですね。はい、またあの和歌山県のホームページでも情報が公開されていますので、ぜひご確認いただきたいと思います。ということで、
はい、
もうお時間がねやってきました。はい、まだまだお話尽きないところもあるんですけれども、
はい、
ね、最後に前回の放送でも知事から注意喚起ありましたけれどもね、まだ熱中症対策必要な時もあるかと思いますので、皆さんも十分に気をつけてください。
そうですね、これからまた暑さがぶり返すというような話もあのよく聞くので、ぜひ熱中症対策、水分補給というのを忘れずに対策をしていただいて、元気な毎日を過ごしていただきたいなというふうに思います。
知事もお体気をつけて、はい、お過ごしください。はい、
大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
次回の放送は9月27日日曜日午後6時30分からです。どうぞお聞きください。笑顔あふれる和歌山県政、知事とともに。この番組は和歌山県がお送りしました。